今日の見事がありますけれども、水曜日の祈祷会で少しお話した内容で、エゼキエル書の47章、1節から10節です。
彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の地球の下から東の方へと流れていた。神殿の下から東に向いていたからである。その水は彼らの下に宮の岩の下から流れていた。神殿の下からは私を下の方から連れ出し、外を学んで東向きの外の方に向かった。見ると水は宮の岩の下から出ていました。その人は手に刃物を持って岩だけで出て行き、1000フィートの刃に私の後ろを渡らせると、それは足になりました。彼らが2000フィートの刃に私の後ろを渡らせると水は下に感じた。彼がさらに2000フィートの刃に私を渡らせると水は腰に感じた。彼がさらに2000フィートの刃にと渡ることの時に誰かは渡らせた。私は私は
例えば天然王国に起こりますという出来事を見立てられたわけです。神様の水だから東の方に神殿を通して水が流れていき、その川の命の水の川が流れる両脇を植えた木は生き生きとして、その水が良くなってあらゆる生物が生き生きとして生活することができます。この大手というものに全ての生き物に命を与え、そして健康を与え、そしてまた生き生きとさせてくださる水は、私たちが死んだ後に生きる世界でありますけれども、今の世界にも私たちの内側からそういう水が流れていると、そのように発信いたします。平戸姉妹の葬儀に発生しまして、まあ、大型の戦争がありましたから、何歳であるかちょっと忘れてまいりました。後でかなり言われたんですけども、20歳超えていたんじゃないか、23歳の頃です。私は23歳の時に文字打ちがありました。教会に導かれた時に、その導いた姉妹、まあ、親しい姉妹がですね、ちょっと指さして、田中立場の姉妹を指さして、あの姉妹は最近に知り合われた方で、どうも信仰を持てると、も最近知ったみたいだ、あなたも信仰持ちませんかと、そのように進めることがありました。ですから、最初の教会で立場の姉妹とご一緒しました。信仰を持ちまして、それからしばらく信仰教会生活をしたんですけれども、そこの教会を離れて違う教会に行きました。でまたそれから4、5年ほど分かりまして、立花姉妹が教会を開拓を1988年にしましたけれども、しばらくしますと電話がかかってきまして、この教会に行っていいですか、前の教会がなくなったら行く教会がないので行きたいけど、いいでしょうか。あ、いいですよ、ということでよかったです。2回目の教会生活をご一緒させていただきまして、3、4年長く信仰者としておりまして、事情があって違う教会にまた姉妹は来ました。それから、また疲れて、私は教会に電話してきて、そして教会に属して家に来たという、そういうふうに、初期の段階から、信仰の初期の段階から、姉妹をずっと見ておりました。最初ですね、就職前でありましたけど、最初からですね、就 新職場でしたけども、パナソニックに勤めて、そして経理の仕事もして、実務を経たんですけども、毎日毎日いろいろいろまで仕事をして、たくさんの仕事を長文を持ってですね、そして毎晩ですね、長文を持って家に帰る姿を見て、大手に勤めるということはこういうことなのかな、大きな会社が世の中を求めておるけども、でも大手に勤めるということは競争率が激しいし、上司に認められなければ上に上ることはできないのかなというふうに感じました。厳しいなということを感じております。でも姉妹はその全部の流れを見たところにしますと、まあ、神様に忠実でありましたは非常に忠実でありました。でも上司に対しても忠実であり、仕事に対しても忠実な力を見ることができました。本当に今はですね、命の水を川が流れる神様の身元で休んでいらっしゃることをこのように確認いたします。まあ、エゼキエルはこのように水を見ていただきました。その水が流れ下ったところは全ての水が清くなり、そして生き物が生き生きとして生きることができる、そういう世界です。それが、神なのちでなく私たちの宇宙からも起こっている、私たちの人生にも起こっていることを私たちはよく知らなければならないと思います。例えばヨハネの7章の37節を見ますと、バラバラにちょっと入れてるので、これはないかもしれませんね。ヨハネの7章の23節と38節を見ますと、誰らも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖霊が聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると、その約束をしてください。ですからイエス・キリストを信じている人々の中には、誰でやってもどんな人であったとしても生ける水がその内側から流れ出てくるんですね。私たちが、あることをする、どうしたら神様に、この生ける水をいただいて、私の人生にこの生ける水を通して良い人生、幸せな人生を築きたいと願う方は、誰でも一つのことをすることによってこれを実践する、体験することができます。例えば17章の23節に、ヨハネの17章の23節、イエスは彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守る、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住むと心に入る。ですから、神と共に歩むことを、神と共に住むこと、そして神様の御言葉に従う者は、また神様を愛する者は、生きる水をその内側から行うことができるんですね。神様が私たちのうちにいて、そして生ける水を豊かに流してください。私たちは神様の祝福に預かることができるんです。例えば、どうしたらもっとどうしたらいいか。御言葉にしたら、神様を愛すること、非常に難しいですね。例えば、詩編の22編の3節を見ますと、こう書いてあります。けれども、あなた方は、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。イスラエルの賛美を住まいとしておられるとおっしゃるんです。逆に言うならば、私たちが賛美をするときに神の御手がそこに現れるということが現世では書いてあります。つまり、私たちが神様を賛美し、どんなに辛いことがあったとしても、どんなに嫌な出来事があったとしても、私が賛美をするときに、神は神の御座をそこに述べて、そこに住まいとして、そこに座ってくださると言っています。ですから、賛美を続けて、賛美を捧げて、神の御言葉に従って、神を愛することの第一番のすべてことは、神を礼拝することを通して、神は私たちの内側から生ける水を豊かに流してくださるんですね。ですから、私たちは遠くに行ってはありません。その場所で、そのところで、また教会で、神様を礼拝するときに、賛美をするときに、神の水は豊かに私たちの内から溢れ出てくださるというんですね。 この水は私たちの人生を潤し、そして私たちの人生を祝福へと導いていきたいと思います。さらに詳しく見てまいりますが、目標の22章の一節になります。水かえはまだ私に水晶のように光る命の水の川を、それは神と水晶の膝から出て都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって純粋の実がなり、そして毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したと、このように約束しています。ですから私たちが賛美を捧げるときに、私たちが必要とする全てのものを神様は記憶してくださり、私たちは癒しを体験し、私たちが必要としている人生の祝福を体験することができるんですね。ですから賛美をすることによって神が水を持っててくださっていることを、私たちは感謝して心にしっかり留めなければならないと思います。例えば第2番目に、その川の水というのは何でしょうか。例えば私たちは学校に行きますと、学校で習いますね、全ての人類の文明は水のふもとに、川の流れのいいところに起こったということを聞きます。例えばガンジス文明というのはインド川流域だったと、メソポタミア文明はメソポタミア川の流域にありましたし、ボーガ文明にしても、ボーガ流域、にあります。それに全て そのナイル川の周辺にはこのエジプト文明が起こりました。水の流れの良いところには必ず文明とか栄光が、人類の栄がそこに起こったと言われております。それに私たちは中に私たちを祝福してくださった水の川を持っています。その川の水を通して良いものが流れてくるんです。神様と私たちの間に起こる良いものが流れてまいります。第1番目に、まず川は私たちの全ての罪と全ての罪の咎めを取り除いてくださいます。ロマ人の手紙の 3章の23節を見ますときに、全ての人が罪を犯したので神から栄を受けることはできず、ただ神の恵みによりキリストイエスにある贖いの義に贖いなしに義と認められる。前半の部分でありますが、23節、全ての人は罪を犯したので神から栄を受けることはできず、全ての人は罪を犯して栄を受けることはできない。私たち人生の根源的な問題は何でしょう。例えば人の問題もあるし、それから人生の問題も困難もあるかもしれませんが、努力すればそれはある程度解消することができます。でも人間の一番の根源的な問題というのは罪の問題であると思います。どんなに罪から逃れようとしても、私たちは罪を私たちの内側から完全に引っ張ることができません。この罪があるので私たちはこの死に支配されるし、災いに支配されてしまいます。神様を信じない罪、神様の御言葉に従わない罪、神様の御心に従って生きようとしない罪、その罪が私たちを人生を困難へと教えてまいります。創世記の3章の16節と後半を見ますと、いや17節、またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞いたら食べてはならないと言われた。私が目に飛びて来たら食べたので、時はあなたの家に呪われてしまう。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。時はあなたのために茨と頭の会社で、あなたは喉の下を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して牡蠣を得て、ついにあなたは罪に入る。あなたはそこから問われたのから、あなたは地に帰らなければならないと、このように書いてあります。こういうふうにしてですね、罪を犯した人間に呪いを与え、罪ゆえに呪いをやってまいりました。呪いに支配され、死に支配され、そして死んだらもう完全に人生はダメになってしまう、その呪いの中に私たちは入ってしまいました。 神様を信じない者の心の死は死んでいる。そしてまた神様を信じない者には死がその人生を全く支配してしまうという表現になってしまいました。しかし、まず流れてくるイエス・キリストを信じて義の顔をいただくならば、またイエス・キリストは私たちを罪のために十字架に続いてくださいます。ですから、まず流れてくるのは、私たちを義としてくださる。神様の前に出ることができる。死んだ後に、神の御国へ帰ることができるという特権を、もう一度私たちは受けることができます。イエス・キリストを信じることによって、義の川は流れ、私たちの罪の咎めから私は逃れることができるんですね。第二番目に流れてくるのは、喜びの川であると思います。詩篇の16節の11節を見ますときに、あなたは私に命の道を知らせてください。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの身には楽しみが満ち溢れています。私たちの人生は、イエス・キリストを信じる前に、まあ、信じてもらってもそうでありますが、喜びよりも悲しみが多いと思いまして、数えるのがですね、喜びの数よりも悲しみの数の方が、たくさんあるように思うんですよ。それに、笑うよりも泣く日が続く私たちの人生でありますが、詩篇の16章には、神様を信じるならば命の道を知らせてください、そして喜びの人生を私たちに教えてくださると、このように教えております。このように神様は、イエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストを信じるならば、神が責任を持って喜びの人生を導いてくださると、このように約束してくださいました。例えば私が小さい時にですね、小学校でありましたけども、人生に目覚めてしまったというか、この方がいいと思うんですね。もう一度もないちょっと小学校3年4年の時に考えました。寝ても寝られないし、何か不安で仕方ないし、人生の確信が持てないから、このまま中学に行って、高校に行って、大学に行って、社会人になったのを結婚してどうしたらいいんだろうか、まあ、いろいろ悩んだことがありまして、それから夢の中に夢は全部入る。もう目の前にどんなにただ楽しいことがあったんですけど、悲しいしか考えられない、そういうような子供になってしまいました。今はどうでしょうか。それからですね、仕事の時には、まあこんなこと考えたらダメだから、まあ来ていかなければならないから、スポーツでも頑張ろうか、中学でクラブで頑張ろうか、高校でクラブで頑張ろうか、そして一生懸命大阪に走りに行ったり、大阪地区を走ったり、大阪港ですね、そこに走りに行ったり、しております。大学入りまして、教会に進学した時に、まあですね、イエス・キリストを信じて今はどうかと言いますと、その時は完全にそれらのものから通っています。どんなに苦しみがあっても苦しみを見ない、喜びを見て、喜びの人生を歩む。失敗しても神様がどうにかしてくださると信じて、挑戦的に目の前の出来事に取り付く、そのような姿勢になっている生まれ変わることができました。第2コリントの5章の10番としてあるように、全てが新しくなった、私の人生が全て新しくなったのと、それに喜びで満ち溢れる人生を歩むことができました。第3番目には、癒しを与える、川が流れてくるというんですね。まあ、癒しというか、健康と力を、磨き出してくださる力、そういう川が流れてくるというんですね。出エジプト記の23章の25節です。あなた方の神、主に誓いなさい。主はあなたの神と水とを祝福してください。私はあなたの間から病気を除き去ろうとしないんだと。また、みんなが見事真似始めました出演するときに、私は主であり、何を休むと書いてあります。第1ペトロの中には、 流された父によってあなた方の病を癒すことができます。私は、癒しを期待することは、イエス様が信じたならば、癒しを期待することはできます。神様が私たちに健康を与え、力を与え、そして望みを与え、希望を与えてくださることを本当に感謝したいと思います。これにして健康と祝福を与えてくださる神は私たちの内側から私たちが賛美し神に従うならば神の人としてくださるならばそれを手にすることができます。第2番目、最後に4番目に受ける水の川は祝福の川です。韓国でこういうことがありました。やっと、商社の塩の会社の私は受け取れた韓国の塩の会社を、打ち立てたんですね。そして、その奥さんも喜んでいました。イエス様長年伝道してましたけどやっと信じてくれたということで、喜んでいました。しばらくしましたら信仰が固まる。しばらくしましたら大洪水がやってきました。大洪水がやってきて塩の塩田所の音ってですね持っている塩が全部流されて出てしまったんですね。恐る恐るみんな恐る恐れああしまったなこれでもう信仰がなくなってしまうんじゃないだろうか、ああ信仰を最近持ったんだから信仰がなくなってしまうんじゃないか恐る恐るその人の様子を見ますとその人は笑いを持って主が与え主が取られて主の皆を褒める。だから賢から神の身元が来たんだから墓場になっただけだからだから頑張ったらまた行けるよというふうに言ってくださった。ですから私たちに、いつも希望を与え、そしてまた祝福を与えている神様が、同じ神様が私たちの内側にも励ましを与えて力を与えてくださると思うんです。ひでこしまいの話に戻りますけれども女子になかなか理解されなかったよく電話いただきます。電話してみて、言ってくださいと言われる。こんだけ仕事をして、こんだけ会社を持っているのに、なかなか理解できないところは若干あったみたいですね。上司も競争社会にいますので、成果を上げなければなりません。もう少し早くすればよかったのに、上の社員が。自分の生徒がありましたら、一生懸命、家の世話をいたしてください。神様が、この姉妹の仕事を受けるときに、非常に、私が見たときに非常に苦しいなという状況は、前から入ってきました。でも、そんなときにも神様が私にと共にいらっしゃるので、きっと頑張っておれば、道を開けていると考えていたんです。本当に頭を生まれ持っていつも見ることができ、そして祈ることができました。これにいつも祝福を流してくださる神様を信じてやまれ信仰者であったと思います。その時の五章、七章の何節が出会っております。空白で言いますけど、七章の何節に富の皿が与えられる、そこに書いてあります。求めよう、求めたものを一生懸命求めるならばそれを得られるというんですね。またエゼキエル書の47章の5節を見ますと、この後半の中に追い出るほどの顔を唱え歩むと渡ることのできない顔をします。つまり神様の祝福が膝まで、いえ、くるぶしまで満ち溢れる祝福です。でもそれに飽きずに、また神様に従っていくと苦しみも人生ありでしょう。こう言えるほどになって膝まで水が足して祝福が溢れた。しかしまだ苦しみがある。腰までやってきてまたさらに信仰を持って、突き進んでいく時に苦しいけども腰までなって、最後には溺れるほどの水となり溺れるほどの水となり歌うことのできない川となって地獄が流れてきたと思います。ですから私たちは諦めずに神様の祝福を信じて諦めずに前進しなければなりません。きっと 膝までなく腰までなく溺れるほどの泳げるほどの祝福へと私と導いてください。そこに流れる川は永遠の水、命の水であります。そういう時の一首の十二節をもう一度お読みしますと、千年王国の神の宮の中央に水が流れていて、そしてその水の流れ下るところは全ての生き物が生きるということが書いてあります。私たち人間は二つの死を体現し、肉体の死、そして霊的な死を体現し、私たちは霊的な死を体験、誰もが一度死ぬことで霊的な死を体験、肉体的な死を体験できます。その時に神様は信じながら持ち、その思い出を持ちながら本死を思い出を胸に託しながら天に行くことです。また神様は神殿やいならばこの世の思い出を全部失ってそれを全部脱ぎ捨てて地獄へ行かなければなりません。しかしイエス・キリストを信じると永遠の命を得る。永遠の命はですね、私たちを次の世界に、次の死んだ世界に導くことができます。詩篇の128編の2節に、あんたは自分の知っての勤労の実を食べるんです、幸福で幸せであろうと、このように書いてあります。ですから幸せを感じながら、この地上の幸せを感じながら、その思いを持ちながら、霊的な死を、霊的な命を生きることができるというんですね。ヨハネの6章の15節に、私の肉を食べ、私の血を飲むのは永遠の命を持ちます。私は終わりの日にその人を蘇らせます。イエス・キリストは十字架で三日目に蘇ったように、私たちも永遠の死、肉体の死を通過して永遠の命をいただくことができるんですね。イエス・キリストは三日目に蘇ったことを通して、十字架の死を通して私たちの罪が、咎めが全部清算された。そして清算されたうちに、それだけじゃなくて3日目に蘇って私たちは復活の、私たちも蘇らせてくださり、復活の命に与えられていただくことができます。ですからこのようにしてイエス・キリストを信じることは良いことはたくさんありますけど、悪いことは何もないという素晴らしい水が流れてまいります。最後に、どうしたらそれをですね、豊かに至ることができるか。最初に現状の何かと言いますと、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に、その後このようにおっしゃいます。誰でも求めるならば、そして神様に願うならば、それを手にすることができ、その人が祝福され、またその子孫にも祝福がなってくるということですね。イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じるときに、天命に至る祝福というふうに聖書は書いてある。イエス・キリストを信じることは私たちの祝福でありますけれども、私たちの子孫にまで祝福は流れてくっていくというふうに出すことです。もう一つは21章の36節になると、また言われたことは成就した、私はアルファであり、オメガであり、最初であり、最後であり、私は乾くものには命の水の泉から洗いなしに飲ませると、このように約束しています。ですから神様は私たちに求めるものに与えると言っているんです。知らないものに与えると言っていません。知らなければならないことと求めなければならない、求めるものに神は洗いなしに私たちに永遠の命を与えてくださると、このように約束しています。今日はですね、私たちはありがち祝福を求めて、そして祝福を求めて、それを手にするものとなっています。あなたは私たちが願いに応えて、すべてのものを満たしてくださることを感謝します。神様、あるものは幸せを求め、 あるものは地位を求め、あるものは健康を求め、あるものは人生力を求め、あなたが足りない知恵と知識を豊かに与えてくださることを感謝し、主の御業に対し、主イエスキリストの御名によってお願いします。